こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の大頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、前回ね、前半ということで、
もうだってよもう笑ってるやん、
もう出ちゃって、声溢れてます
、喋り出してるということでね、本日もゲストお呼びしていきたいと思いますが、はい、元国税局調査官で、今や SNS 総フォロワー数34万人超えの笑って学べる税理士系 YouTuber、ジテコ先生、笹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
また前回に笑って学べる。
もう笑ってしまって、もう登場が、登場なし、何もね、紹介されてないように出てしまいました。
いやいや、大丈夫です。多分もう前半聞いてる方は待ってたんじゃないかと。なかなか後半楽しみやなって。俺が今楽しみやなと思って収録してるもんね。
まあ言ったら前半戦中身なかったですからね。
いやいやいや、陽気なか
った。え、なかったか。ヨタ話が長、ヨタ話みたいな感じだった。
いや、そうですね。
多重債務者の話ですよね。
二人がそこで共感し合うという。まあ、そんな中ではあるんですけれども、はい、楽税というね。
はい。
サービスをされているっていう話なんで、少しちょっとその話を聞きたいんですけど、日本で一番楽しい税金の授業、楽税、はい、ということですかね、はい、
そうなんです。税金を学べる環境っていうのを、フォロワーさんが、まあ、だから税金を学びたいっていう声が、まあ、あったので、で、作ったっていうのが背景なんですね。なので、まあ、マーケットいいんですよね。マーケットがあって、それに対してサービス供給をするみたいな、まあ、そういうのがうまいことできたっていうのがあった。
なんかもう、教えてよみたいな声が結構あったって感じですか？
そうです、そうです、そうです。まあ、相談がとにかくもう、もうほんまにね、フォロワーさんからの、質問がもう毎日届くんですよ。
ああ、
で、これ消化できなくなってきたっていうのが背景あって。
あ、でも最初返してるんだ。別に返す必要もないわけでしょ。でも。
そうです。返す必要ないんですけど、返しとったんですよ、最初。俺もう無理やなって思って、で、有料課金制で、やり始めたっていうのが背景なんですよ、
ね。で、今どれぐらいの方がいるんですか？
250人ぐらい。
そんないんの？
そんないるんですか？
主婦さん。主婦さんばっかり。
主婦さん250人もいるの。
そう、
税金を学びたい主婦さん250人いる、
ね。250人いるんですよ。
すごい、知らない世界ですね。
そうそう。そう。で、まあ、ただ、それをね、主婦さんは、うん、すごくこう、学んでくれてはいるんですけど、やっぱりこう、挑戦するきっかけ作りっていうのは結構言っていて、で、副業とかもできるような動画編集できるとか、SNS を学べるとかっていうのもちょっと付加していってたっていうのが、今まで背景としてあって、だから結構学べるコンテンツが多いんですよ。
う
ん、
フリーランスとして独立するような支援の方も今コンテンツとして揃ってきてると、
揃ってきてるって感じなんですよね。
そうなんだ。で、ずっとじゃあ学び続けてる、その人
学び続けてるっていう感じ。
なんか部があるみたいですよ、うん、動画部、SNS 部、簿記部、AI 部、セミナー部、帳簿部、投資マネークラブ部、相談部。
あ、ちょっと待って、
相当あります
よ。めっちゃあるんですよ。
それは何、その、コミュニティの中でどんどん立ち上がっていくんですか？
そうなんです。コミュニティのメンバーさんに挑戦するきっかけっていうのを渡してて、なんか、やりたいことあったら、部活やってもらっていいでって言ってたら、部活いっぱい立ち上がったんですよ。
すげえな。なんかもう、西野さんみたいになってるやん。
そうそう、西野さんみたいになって
る。ねえ。で、自分たちで運営するんだ、部活。
自分たちで運営してもらって、
帳簿って。
帳簿をなんか、習慣化してつけていきましょうね、みたいな感じで。で、わからんかったら、まあ聞いてね、みたいな感じにしてい
く。すげえ真面目なコミュニティの上なのね。
こう
ね、
あ、そうそうそう、そうなんですよ。なんですよね。なので、結構まあ習慣化して、うん、生活の一部みたいな感じになって、夜夜中に、こう、メタバースの中で会話するようにしてるんですけど、で、そこでこう、うん、友達につながっていくとか、で、まあ、サードプレイスみたいな感じになってるんですよ。ほんまに会社でもなく家でもなく、もう一つの居場所みたいな感じになってて、そういう環境がまあ結構学びっていうか、もう応援し合える環境みたいなので、すごくこうみんなが盛り上げてくれてるみたいな感じですね、僕よりも。
で、自主的に自発的にやってて、だって相当忙しくないですか？
僕ですか？
顧問10社、10個顧問ぐらい兼務してるみたいな状態ってことですよね。
僕ですか？あ、僕ですか？
部活の顧問。
部活の顧問。
僕顧問してないです。放置ってやつです。
そんなんで回るんですね、世界系が。なんかよくわかんない世界で。
いけないんじゃないです
か。こういうもん
だ。放置部。
放置部。それ部なんだ。
一人放置部代表。
放置部代表。僕放置部代表なんで。
でも質問とか来るけど、そのコミュニティの中で 解消したりもしていくし、でもまあ一応来たらちゃんと返すしみたいな、そんな。
そうです、そうです。で、税の質問だけは別で やらないと、うん、その税理士法の違反みたいなのあるじゃないです
か。真面目。
そう、真面目急に。そう、それ真面目にやらないと、なんかややこしそうだなと思って。
確かに。そっか。
で、そこの中で、分離させて、税理、とりあえず顧問っていう顧問サービスみたいなのも一部やってますよ。そこはなかな
か急にとりあえず顧問。
で、なんか、その、税金の相談はそっちで受けますよ、みたいな。
ああ、なるほど。
感じにしてるんです
よ。それは別のサービス。
別のサービスですね。なので、まあ、まあ、なんて言うんでしょうね、税金、税理士さんにお願いできない人いるじゃないですか。やっぱりお金そこまでまで稼いでないみたいな。うん、そこの層のための、税務顧問サービスみたいな感じですね。
それは何、いくらぐらいなんですか。
これが、2万、年間2万9300円です。
安いな。年間年間2万9300円って。え？
そう。情報保護先生、安いでしょ。で、安いから今、サービス止めてるんですよ。今入り口止めてるんですよ。
ダメだ。宣伝しちゃダメだって
言った。また対応に来てパンクしちゃいますもんね。
でもあれ、申告はしないですよね。
申告は、申告の、サポートを、一応してるんですよ。まあ、質問を受けてます。で、自分で申告してくださいね、にはしてるんですけど、
うんうんうん、
もしプラスオプションで、5万払ってもらったら、こっちで代理もできますよ、みたいな感じにはしてます。
ああ、それをやめりゃいいんですね。自分でやれと、あくまでね。
もう自分でやってた、もうめっちゃね、あ、ほんまに結構、ギリギリの3月14、15の、やっぱりギリギリでなっちゃうんですよね。
確かにね。
そこが回らないなっていう、ちょっとそこのオペレーションがうまいこと言ってない状態ですね。
ああ、そういうことか。でも、発想としてはめちゃくちゃいいですよ。税理士その規模でいらねえだろ、みたいなね。
あ、そうそう。いや、ほんまにいらない。ねと思うんですね、その規模だったら。
ね、
これ調査の感覚だと、とりあえず顧問ってどのぐらいの規模感だとフィットするんです、多分聞いてる方でも、それだったらそっち行きたいって言います
ね。1000万とか行ってない人だったらちょうど聞いて、今は基準は一応1000万行ってるか行ってないかだけで、1000万超えたら、もう税理士さんご案内しますみたいな感じにしてるんですよ。
ああ、そうなんだ。そこはすげえちゃんとしてるんだ。
そうなんです、そうなんです。
ああ、俺1億までいいんじゃないのみたいなね。それ雑なの。
だいぶ違いますね。
自分でやれよ。
消費税と、
ああ、そうか、消費税。
そうなんです。うん、消費税とかが入ってくると、まあ、税理士さんにお願いした方がね、まあ、いいんじゃないかな、みたいな感じで、一応、その、線引きはしている状態で。
はいはいはい。まあ、でも基本、個人ですもんね、やっぱね。
個人、
ね。法人の申告書は作れないですもんね、僕らが作れないんだから。
そうそう、僕らが作れないんで。
僕らは作れないんだから、普通の人はなおさら作れない。
なおさら作れない。
面白いな、それ。なんか、すごいちゃんとしてるけど、俺の角度から見ると、税理士いらない人たちの層はもう、だから逆に言うと、それ、そこで稼いでる人たちもね、税理士としてはさ、すげえ楽なんだけど、やっぱその不安を煽ってこう、やってる層もいるからさ。
そうですね。
まあそれが悪いこととは思わないけど、でもまあ自分でやればお金かかんなくないみたいなところは。
そうなんですよ。
自分で勉強しろみたいなね。
うん、自分で勉強したらいいんじゃないかなって僕も思うんですよね。
サポート。もう財務とかもね、簿記ぐらい取ってから経営者になれって。
あ、そう。まさにもうほんまにそう。
あ、そうなんだ。そこ真面目なんだから
。めっちゃ思います。経営者になるやったらやっぱりそこの会計エリアのことはやっぱりある程度ちょっと知っといた方がいいんじゃないかなっていう。
ね、やっぱそうっすよね。
はい、うん、思います。
真面目な教科
を。ついにね、真面目な会話でいいですね。ぜひ続けていただきたいですね。
いやいや、陽気な感じで行かせていただきたいんで。
でも、とりあえず顧問は、じゃあもうストップして、もうあと、じゃあ何やってんですか。
あ、その後は、税務調査やっぱ得意なんで、
そうやってたから、それはそうですね。そう、
やってたから、税務調査の話を結構、なんか求められることが最近多くなってきたんですよね。で、僕、企業の、税理士さんの、なんか税理士サミットとかやったりとかしてるんで、税理士さんの近くにこう、友達が結構多くなってきて、で、それに、こう、なんか、提供できるものがないかな、みたいな話で、で、税務調査をこう、教える環境っていうんですかね。
税理士の先生たちにってことですか？
先生にですね。
あ、なるほど。確かに。知らないもんね、やったことない。対応はそうだけどね。裏側は知らないもんね。
だから、なんか、実際に権利として言えることと、最適な選択肢ってなんか違うなっていう話で、結構こう、うんうんうん、例えば飛び込み調査できて、なら、まあ、バーンと跳ねのけることもできることはないけど、でもなんか税務調査官としたらそれを乗り越えるプロみたいなところがあるんで、そこと、反発すると、あまりよろしくないじゃないですかっていうことで、じゃあ最適な回答ってどこなんやろうみたいな着地点みたいなところですよね。なのを、こ
う。ああ、そう。
対応力ですよね。
調査官の時仕事できた感じがすごいしますよね。
あ、そう、僕調査官の時、不正発見割合7割超えとった
んです。すげえな。だってそんなに不正あんの
不正むっちゃ見つけるのうまかったんですよ。
俺、調査で先生来られたら、陽気な顔二人でしてるけど、腹の探り合いめちゃくちゃすんだろうなって今。
いや、多分そうでしょうね。
ね、笑いながら、めちゃくちゃ腹の探りすんなって思った、今。
そう、むっちゃ、そうだ、得意だったんですよ。税務調査すごく。
あれか、SNS でこういねえよなってやってるやつ今。
あ、そうです。
キャバクラ落とすやついねえよなみたいな。
そうです。キャバクラ落とすやついねえよなっていう。
ドキッとした俺も。
いや、大体落としてるじゃないですか。大体落としてるんで。
あれは何がダメだよ。それちょっと小出ししてもらっていいですか、あれは。
あ、そうですね。あれは、事実認定を、ちゃんと誰が判断するかが見えないんですよね。だからキャバクラ代が落ちるっていうのを先生、ゼリさんも認めてくれてるから、みたいな感じでやっちゃってる。
はいはいはいはい。
だから、ゼリーさん、じゃあ、そうです。事実認定してるからさ、ゼリーさん事実認定なんか絶対しないと思うんですよ。
はいはいはい。
誰と行ったかまで絶対追っかけない。
ああ。
誰もここの、キャバクラ代の、事業として必要な必要経費であるかっていう判断が、誰もしていない状況っていうのがわかるので。もうその見方なんですよ。ほんなら、それで吸ったもんだするのは、賢くないというか、まあ、向こうも、これは事業上だとかって言うてから、
はいはいはい、
あんまりそこでこすったもんだすんのは賢くないけど、あ、こういう管理体制ねっていうのがもう、まあ、取られるんですね。税理の調査官からすると。
へぇ、
この会社はそのレベルの会社なんだ、みたいな。
怖え、怖え。
っていうので、管理体制があんまり良くないよねっていう見方をしながら会話していく、進めていくんで、っていう、そういうので、ちょっとこう、なんか、スルーされてるけど、実は、見られてるよ、みたいな話で、そういう裏側の僕らのその感情の部分ですね。
面白い。
面白いじゃないですか。ね、
そう、面白いでしょ。
うん、ね
で、これが過剰になると戦いやすくなるんで、過剰になったタイミングで、例えば頻度が多いとか、金額が多いとか、家の近くとか、はいはいはい、毎週同じ曜日に行ってるとか、金額帯がよう似てんなとか、そういうので見ていて、戦いやすいなと思ったら言うんですよ。
そうなんだ。俺一人で行ってんじゃねえかみたいな。
あ、そこ一人で行ってるよね、みたいな。
なるほどね。
こういうまともな話はどこで聞けるんですか？
このまともな話、これ全部まとも、全部まともなんです
よ。いやいや、前半まともじゃなかったけど。これは違う番組じゃねえかって思ったね。
本当にね。人が変わったのかなっていうぐらいに。
入れ替わったんじゃねえ
か。入れ替わったんじゃないかぐらいの。これは4月開校になってるんで、これで一般の、経営者さんも受けていただけるんですよ。
面白いね。
で、税理士さんも受けていただけるし、一般の経営者さんも受けていただけるみたいな、税金の授業みたいなのが始まるのが4月開校なんで、ぜひ、僕のネット、うん、はい、SNS を見ていただいたら、どっかに入り口あると思います。
どっか、多すぎてわかんないもんね。コミュニティ、なんですか、これは。
これは、なんかね、そうです。コミュニティっていうより、まあ、講義をする。
そっかそっか。
講座みたいな感じですかね。で、その後、セカンドオピニオンは、その期間はつくので、なんかまあ、不安になったりとかすると、セカンドオピニオン的に聞いていただいたらいいですよ、っていう感じ。
パサさんのこういう面白い話は、コンテンツでは聞けないんですね。入んないと聞けないんですね。
今それ入んないと、うん。はい、もうそうです。
リアルなやつ。陽気なおじさんまでは無料なの。
陽気なおじさんまでは無料。陽
気なおじさんまでは無
料。真面目おじさんに変わったから、俺もそういうのしたいんだけど。
陽気無料で真面目
おじさん。契約結んでも陽気の可能性ある。
そうそう、先生。そう、バレた。ずっと陽気なおじさんなの。
ちなみにすごく、ね、関心ある方多いと思うので、商品名もう一度いいです。サービス名、今の。
あ、SSCP っていう、SSCP。
急に分かりづらい。何の略ですか？
分かりづらいでしょ。ササ、ストラテジック、
言えてない。
コミュニケーションプログラムっていう、なんかちょっと、なんか、高尚な名前つけてるんですよ。で、これなんかちょっと裏って言うとあれ、あれですけど、うんうん、税務調査教えますよ。税務調査の塾みたいな名前にしたかったんですけど、
はいはいはい、
これ、もろに出しちゃうと、その国税局からするとちょっとあんまりよろしくないかなって思って。
う
ん、
で、
その辺なんか、あんまり僕、ええようなことを言おうとしてるんですよ。そのなんか裏側みたいなこと言うつもりはないんですけど、
うんうんうんうん、
なんかその見栄えというか、脇にして、ちゃんと僕の塾みたいな感じにしてるんですよ。笹の塾みたいな感じ
に
して
る。でもそう、上手ですね。
でも、ね、普通はほら、国税出身だとこんな、大村さんとかわかりやすい。
ああ、
どんだけ節税できるかみたいな。割と逆だもんね。逆というか。 そんな危ないことすんなよみたいな、あの、
どっちなんですよ。
ね、だから、まっとうな側でやってて。
そうなんですよ。こっち目線の人ってあんまり多分いないですもんね。
いや、確かに。
うん。なんか、経営者寄りの、なんか、節税の仕方を教えたり、裏側を教えたりよ、みたいな人が多いけど、
ね、どっか逮捕されそうだね。
そうそう。ちゃんとしなあかんようなんで。
ああ、悪い人の方が分かってんだな、国家権力の怖さをね。
悪い人じゃないんです。悪そうに見える人ではあるんですけど。
いや、でもね、したたかだよね、やっぱ。でもそれ分かってるから、まあ、ある程度、なんていうの、攻めることもできるというかね。まあ、守りの ね、それが分かってるから。だから税理士会に呼ばれたり、ちゃんと王道をね。
王道をちゃんと走ってるんですよ。税理士会で呼んで、ちゃんと講演もできてるんで。
なんか俺も一時期業界呼ばれて、多分だんだん呼ばれなくなっちゃって、本当に面白いおじさんのまま違う路線行ってたから、もうちょっと引退するしかないんじゃないかって、この間言ったら、そうっすねって言われたもんね、これね。多分もう王道じゃないんで、もうそのまま辞めるしかないっていう。
もう辞めるしかない。戻ることもできない。
できないんで、もうちょっと。
なんかお二人は今後いろいろコラボできそうで、なんか、
いや、めっちゃ面白い。めっちゃありがたいっすわ。もうほんまに大久保さんは僕はもう。
これでもあれじゃない、聞いてる人うるせえなと思わない、二人でなんか。
確かに。
陽気なおじさんたちが喋ってるみたいな。
確かに。
いや、でもおもろいね、SSCP。
SSCP。
SSCP、ぜひ。
SSCP。
あ、そう、SSCP のもう一つの良さっていうのが、国税の話だけじゃなくて、広報僕めっちゃ得意なんですよ。広報の仕方みたいなのって。要は自分の見せ方みたいなところも、ちょっと、なんか、なんか回りくどいですけど、なんか SSCP にしたりとかしてるじゃないですか。うん、であんなんとかも見え方気にしてて、で、僕のジテコ先生、笹っていう名前のジテコっていうのは和歌山弁で、発生してるんですけど、その和歌山の地方紙に取り上げられるためにジテコ先生のササっていう名前つけてるんですよ。
ジテコって何ですか？ジテコって。
ジテコって和歌山弁で自転車っていう意味なんですけど。和歌山の御坊市っていうところがあって、で、そこのために僕は発信活動してるんだっていう立て付けにしてるんですよ。
嘘でしょ？
めっちゃ言っちゃってますよ。
これも今なんか立て付けにしちゃってるんですよ。
レペゼン和歌山みたいな感じにな
って。レペゼン和歌山。僕は和歌山をより多くの人に届けるんだ。
ごめんなさい。今までの40分間1個もなかったけど、和歌山レペゼン感。
あ、そうだ、レペゼンなかったんですけど、今ちょっと掘り込まないなと思って。
和歌山感ゼロだったけどな。
ハンドル今急に
バカ話しかしてないけど。いや、韻を踏みたくなるぐらいな感じ。
そうなんですよね。
なんか集まりで笹さんに講演してほしいとかも呼んで来ていただくのも OK ですか？
もう全然 OK です。僕どこでもいい。
はい。なんで自転車なの？チャリが好きなんですか？
自転車、何も好きじゃないです。チャリも何も好きじゃない。
え、そんなに。なんかもないんですか？
何
も。特徴的な方言
です。無、あ、そうです。特徴的なんですよ。ジテコっていうのが、もう和歌山弁しかないんですよ。他の表現がなかって、で、まあ、ジテコって言ったら、和歌山の人は反応してくれるかな、みたいな感じで、そのフレーズを使った。
な、
和歌山弁
だったら。面白いな、本当な。
そう、和歌山弁だったら何でもよかったんです。
なんでせっかくいい話だったのに、軽い話に戻っちゃったんですか？
ねえ、せっかく。めっちゃいいです。
確かに、すごい、波がすごい。
波が。
めっちゃいい。むっちゃいい話。
結局中身のない話に戻る。
中身無。
いや、無って。すげえ何回も聞いた。いや、
ということで、
やってるから。
うん。気づけばお時間ですね。
そうだね。
はい。ということで、また、ぜひ遊びに来ていただきまして、二人でね、リアルのセミナー等々もなんかあったら面白いなと思います。
いや、もうほんまですね。絶対リアルなセミナーにさせてください。めっちゃ面白そうです。
企画しながら行きましょう。ということで、はい、このところ2本ね、やってきましたけれども、ぜひまた遊びに来てください、笹さん。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。